ラジオセラピー幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮タミです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を説くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日は元看護学校教員の谷川陽子さんへのインタビューをお送りします。谷川さんは大阪から愛媛に引っ越してこられて、その県民性の違いにちょっと戸惑うことがあったそうです。
選択理論を学んで一番すごい自分が良かったなって感じたことがあるんですけど、私は5つの欲求っていうのがある中で、楽しみの欲求がとっても高いんですけど、旅行に行ったり、でいろいろ新しいことを知るのが大好きで、で海外旅行にも行きたいんですけど、で大阪出身なので結構若い時はお休み取って海外旅行も行ってたんです。でそれが結婚して愛媛に来て、そうしたら真面目愛媛って CM があるじゃないですか。
愛媛県民は真面目な方が、ね、確かに多いです、
ね、うん、私が最初に勤めた職場の方もそういう真面目な方が多くて、有給休暇を取るって言ったら、まあ、家庭の事情、子どもさんの入学式卒業式、そういう感じのやむを得ない時にお休みは取るものっていう雰囲気だったので、なんだか私だけが遊びに行くのに有給休暇をね完全消化してたっていう感じで、自分がちょっとわがままかなみたいな思ってた時期があった時に、
本来は有給休暇を消化するのはもう働く人の権利ですからね、構わないんだけど、はい、そういう職場の雰囲気があったと、
雰囲気でだんだんなんかそうわがままかなって思い出したところに選択理論を聞いて、で選択理論では自分の欲求を満たしてご機嫌になるのが責任、ご機嫌は責任って言ってくださってるので、はい、あ、それでよかったんだと思って、とっても心がね楽になってすっきりしたっていうのが、選択理論と出会ってとってもよかったかなって思うところです。
そうなんですよね。選択理論でいうところの5つの基本的欲求っていうのは、愛、それから力、楽しみ、自由、生存とあるんですが、これは人によって強さの度合いはみんな違っているっていうふうに言われてますからね。
そうですね、
みんなその欲求を持ってるんだけど強さの度合いは違っていて、それが性格形成にも影響してるって言いますよね。
はい、
谷川さんは楽しみの欲求が強くて、はい、それを満たすと幸せを感じることができるっていうことなんですね。
はい、そうです。
はい、でそうやって選択理論を知って良、まあ、かったなと思われた谷川さんは、お友達の方にもいろいろと選択理論を紹介されてるんだそうですね。
そうですね、やっぱり周りの方といい人間関係を築くことで、はい、やっぱり生きやすくなる、幸せになるっていうことで、ちょっといろいろ家庭のことで悩んでるお友達がいて、で相談に乗ってるうちにやっぱり選択理論をね知ってもらったら楽になるんじゃないのかなって思って、で井上千代先生のねカウンセリングをおすすめしたんです。
はい、
でそうしたら千代先生からのご提案で、その方が1日にあった良いことを一つ、まあ、紙に書いたらいいよって最初は言ってたんですけど、自分一人で書くのって続かないじゃないですか。で私とメールをやり取りしてみてはいかがですかっていうことで、2人の良いことメールが始まったんです。
素敵ですね。谷川さんとお友達の間で、はい、良いことを見つけ合うとメールで連絡し合う、
はい、
素敵、
うんうん、でそれを毎日続けてみましょうっていうことで、で最初3日間は順調にね良いことを見つけて送ってきてもらってたんですけど、4日目になるともう何もないわっていうことで、3日ポーズっていうのはこういうことかなって思ったんですけど、はい、でもやっぱり本当にとっても良いことがあった時って分かりやすいじゃないですか。でもそうそうね、そんなすごいいいことってなかったりするんだけど、ちょっとした通勤途中に綺麗な花が咲いてたなっていうことでも、あ、綺麗っていうのでね良かったなって、はい、もうちょっとしたことをいいこととして捉える、でちょっと悪いことかなって思うことも解釈次第で あ、よかったって思えることもあるので、
そうそう、これぐらいで済んでよかった、うん、だったらそれもいいことなんですよね、
う
ん、
でそういうことが見つけられたらいいんじゃないかなっていうので、取り組んでるうちにやっぱり考え方の癖なので、その方もその練習をしていくうちにやっぱりマイナスなメールが減ってきました。最初はいいこと探しと言いながら、なんか辛いわとか寂しいわとか、うん、良いことじゃないメールが多かったのが、はい、だんだんとね、あの良いことをちゃんと見つけられるようになってきて、やっぱ変化が起こってきたので嬉しいなって思ってます。
意識していいことを探そうって思うと、それがこう癖、習慣になっていって、はい、どんどん気持ちが明るくなっていったっていう例なんですね、はい、
そうですそうです、
うん、素敵ですね、う
ん、でだんだんあのいいことを見つけるこう考え方のね、癖がだんだんついてきてるんですけど、はい、やっぱりねご家族との関係で相手が不機嫌だとこう不愉快になるっていうのがお悩みで、
はい、
で、ある時不機嫌な相手をそのままほっといていいのって、まあ、自分の動きがね自分で取らないといけないっていうけど、そのままにしといていいのっていうね、あのメールが来たので、自分のご機嫌は自分で取りましょうっていう感じにお答えしてて、その方もこう、まあ、そこに葛藤してたんですけど、先日私自身もね、他の人のちょっとした言葉ですごく不愉快な思いをしたことがあったんですよ。
ありますあります、ね、
その時にあのふっと気づいたのが、その人が不機嫌だったけど、私自身がその方があの何か言う前にちょっと思い通りにいかないことがあって、モヤモヤってしてたんですよ。
あ、その前提が実はあったと、はいは
い、そうそう、うん、でその方の言い方がちょっときついなと思って、なんか不愉快に感じてたんですけど、もし私がとってもご機嫌さんだったら全然気にならなかったかもしれないなって、
はい、
はい、思って、結局不機嫌な人を見て不愉快になるときは、私自身が今ご機嫌さんじゃないんだなっていうサインで、教えてくれてありがとうなんだっていうことに気づいたんです。
素敵な気づきですね、
うん、ありがとうございます。
はい、今日のゲストは元看護学校教員で、友人と良いことメールを続けている松山市の谷川陽子さんでした。